聖書を朗読します。出エジプト記3章1節から11節15節
Exodus 3:1 through 15。
モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその胸をアラノの奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼はは
い、
ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないと。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。私は神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと。いや、さらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え。あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたのところに私を使わされたと。これが永遠に私の名である。これが世々にわたり私の呼び名である。
One day when Moses was shepherding the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, he guided the flock far away from its usual pastures to the other side of the desert. and came to a place known as Horeb, where the mountain of God stood. There the special messenger of the Eternal appeared to Moses in a fiery blaze from within the bush. Moses looked again at the bush as it blazed, but to his amazement, the bush did not burn up in flames. Moses wondered to himself, "Why is this bush not burning up? I need to move a little closer to get a better look at this amazing sight." When the Eternal saw Moses approach the burning bush to observe it more closely, he called out to Moses from within the bush, "Moses, Moses." "I'm right here," Moses replied. "Don't come any closer," the Eternal One continued. "Take off your sandals and stand barefoot on the ground in my presence, for this ground is holy ground. I am the true God, the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob." A feeling of dread and awe rushed over Moses. He hid his face because he was afraid he might catch a glimpse of the true God. Yet the Eternal One continued, "I have seen how my people in Egypt are being mistreated. I have heard their groaning when the slave drivers torment and harass them, for I know well their suffering. I have come to rescue them from the oppression of the Egyptians, to lead them from the land where they are slaves, and to give them a good land, a wide open space flowing with milk and honey. The land is currently inhabited by Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. The plea of Israel's children has come before me, and I have observed the cruel treatment they have suffered by Egyptian hands. So go. I am sending you back to Egypt as my messenger to Pharaoh. I want you to gather my people, the children of Israel, and bring them out of Egypt." Moses asked God, "Who am I to confront Pharaoh and lead Israel's children out of Egypt?" "Do not fear, Moses," the Eternal One replied. "I will be with you every step of the way, and this will be the sign to you that I am the one who has sent you. After you have led them out of Egypt, you will return to this mountain and worship God." Moses responded, "Let's say I go to the people of Israel and tell them, 'The God of your fathers has sent me to rescue you.' And then they reply, 'What is his name? What should I tell them?' 'I am who I am,' said the Eternal One. 'This is what you should tell the people of Israel. I am has sent me to rescue you.' This is what you are to tell Israel's people. The Eternal, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, is the one who has sent me to you. This is my name forevermore, and this is the name by which all future generations shall remember me."
We're going to camp out in this passage today, so please have your Bibles open there. If you don't have a Bible, you can borrow one at the desk, but we want to invite you to actively open up and be looking at these verses.
今朝のメッセージの中では今ね読まれた出エジプト記の3章の場面、ここからね元に提供をメッセージしていくので、もしね手元に説明ある方はぜひね出エジプト記の3章を開いて、見てください。もしなければこちらに説明ありますので、ぜひ取って、開いてみてください。
As a kid growing up, I was afraid of two things: water and fire.
女優さんがこう小さい頃、ね怖がっていた恐れていたものが2つあります。それが、水と火だったといいます。
Water was scary because I struggled to learn how to swim and I had two near drowning experiences。
水がなぜ怖かったかというと、まあ、うまく、ね、泳ぎを習得できなかったのと、それに加えてこう2回ほど溺れそうになる溺れた経験があったからです。
I know it looks like I should be able to float, okay, but I actually had difficulty.
見た目からね、多分浮くだろうと思う方も多いかもしれないんですけども、ちょっとね水の中苦手なんです。
Fire was scary because my friend and his family lost everything in a house fire when I was a child.
で一方の火はなぜ怖かったかっていうと、こう友達の家が火事によって、燃えてしまったっていう記憶があるからです。
Other boys loved to play with fire, showing off how cool they were because they could try to control or run their hand through the flame.
まあ自分の友達の、特に男の子たちはこう火遊びをしながら、ね、その火を どれだけうまく使えるかとちょっと自慢げに遊んでいた姿を覚えてるんですけど。
But my grandfather shared stories with me from childhood, from his childhood, when his family ended up living in their chicken house because after their farm had burned down and they had nowhere else to live.
ただジョエルさんのおじいさんもこう昔ねこう火事にあってしまってこう家がなくなって鶏小屋で生活しなきゃいけなかったっていう時期があったと話してくれたので、まあ、それもまた記憶に残っています。
So I knew from my grandpa's story and from my friend's experience that in reality, fire is very powerful.
なのでおじいさんのその、火事で燃えてしまった、また友達の家も火事で燃えてしまったってその話が、まあ、一つ影響して、あ、火って怖いものなんだって、力強いものなんだってこう強い印象があります。
Now fire is powerful, but it isn't bad though, right?
でも確かに火にはこう力がある、ものでなんですけども決してこう必ずしも悪いものではないんですよね。
Fire provides warmth, light, and it's used to purify things and to shape things.
火は私たちにこう温かさをもたらしてくださる、また明るく照らしてくれる、また物を清める、また物をこう形を変える、形作る、そういった役割も担ってくれます。
And it even works in nature to feed the earth and to bring new growth.
またこの火によってこの土地がまた新たにされるということも自然界で見られることだと。
And as you know, our theme this year is on fire. And we've looked at many positive images and meanings. A church on fire, a faith on fire, and having hearts that burn passionately for our Savior Jesus.
でまあ、今年度のテーマは、ね、心を燃やされてっていう、まあ、火の、ね、イメージを、元にしたこうテーマで歩んでいるんですけども、まあ、心を燃やされた教会、心を燃やされた信仰、イエス様にこう心を燃やされて情熱を持つ、そういったこう良いイメージとしてこう使ってきました。
And probably an image in scripture that we most often link with fire is the Holy Spirit at Pentecost in Acts chapter 2.
で聖書の中で火と聞いてまず一つ思い浮かぶのはペンテコステの時に下った聖霊の存在かと思います。
But today, beginning today, we're going to start our final series for this fiscal year, looking at stories in the Old Testament.
で、まあ、新約聖書に出てくるこの聖霊の火、はあるんですけども、今日から始まるテーマでは旧約聖書の中に見られる神様の火というものを、にフォーカスを当てていきたいと思います。
And all of those stories possess the element of fire in them.
旧約聖書の中で火というものが神様によって取り上げられている箇所にフォーカスを当てていきたい。
And through those stories, we're going to look for insights into who our God is, God's character and God's purposes.
でそれを通して神様が私たちの神様がどのようなお方であられるのか、そして神様のご性質にどのようなものがあって、目的にどのようなものがあるのかということを一緒に学んでいけたらと思います。
And that's why this new series that we're going to start today is called The Fire of God.
なので今日から始まる新しいシリーズは神の火というシリーズになります。
And through it, may we be inspired to know and to love, to honor and to obey our God more.
なのでこの新しい、ね、シリーズを通して私たちがもっと、ね、神様のことを知って神様を愛してそして神様を敬いして神様に従って従順に従っていくことができたらと思います。
Okay, let's pray.
お祈りしましょう。
Holy God, living flame.
生きておられる炎なる聖なる神様。
Bring light to the eyes of our hearts as we humbly approach your word today.
どうぞ私たちがあなたの御言葉に向かうときに私たちの目を開き明るくその御言葉を照らしてください。
And please give Hiro and I the gift of preaching as we faithfully speak your word today.
そして今日あなたの御言葉、あなたのメッセージを私たちが語ることができるように、私たちに説教の賜物を与えてください。
Open us all to how you reveal yourself, reveal your purposes, and you reveal your desire for us and to be with us.
そして私たちの心を開いて、あなた自身がどのようなお方であられるのか、そしてあなたの目的がどのようなもので、私たちに何を望んでおられるのか、そのことを私たちが受け取っていくことができるようにどうぞ助けてください。
Give us courage and joy as we respond to your love that's found in the word today.
そしてその御言葉の中に込められているあなたの愛に気づくとき、私たちが勇気を持って、そして喜びを持ってあなたに応答していくことができるように導いてください。
In Christ we pray.
皆様の皆でお祈りします。
Amen. In a collection of five books called the Torah or the Pentateuch at the beginning of the Old Testament、
旧約聖書の一番最初の5つの書物をトーラと呼んだり、またはモーセ五書って呼びます。
The second book in those five is named Exodus, and it's in English, and that's because it tells the story of God's deliverance of His people as they make an exodus from being enslaved in Egypt.
その、まあ、旧約聖書の、ね、最初の五書、モーセ五書、トーラの中の二つ目の書物は出エジプト記という書物になります。これは神様がかつてイスラエルの民を、エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民をこう導き出したと、脱出させた、なので出エジプトと呼ばれています。
And they travel through the wilderness on the Sinai Peninsula to where God promises to settle them and flourish them as a people.
でエジプトから導き出されたイスラエルの民はシナイ半島をあのアラノンを旅しながら、神様が約束してくださった地にこう向かっていく、その旅を通していくわけです。
And last week Gaku and Nicole highlighted Pesach or Passover, the event that happens right before their exodus from Egypt.
で先週ちょうど特別生産の中でガクさんとリコさんがフォーカスしてくれた杉越、杉越の祭り、杉越ですね、杉越の出来事というのは、このイスラエルの民が出エジプト、エジプトを脱出する直前の出来事になります。
And the book right before this, the book of Genesis, the first book, closes with the death of Joseph, who is the 11th son of Jacob, and God has placed him in a position of authority in Egypt, second only to the king.Who is called the Pharaoh.
で、最初の書物ね、創世記の一番最後の場面はというと、アブラハム、イサク、ヤコブのこのヤコブの11番目の息子、ヨセフの死で、終わります。このヨセフは、まあ、危機のためにこうエジプトに逃れて、で、エジプトのファラオに次ぐ2番目の職について、いました。
And Exodus picks up from there. It tells a retrospective telling about a 300 year span in just a couple of chapters.
で、まあ、創世記の終わりがそういった終わりの方、ヨセフの死で終わる。そして、出エジプト記、続く出エジプト記はどのような話し方が始まるかというと、この300年後ぐらいの話、300年前にこういうことがあったっていうところからこう話が始まっています。
The descendants of Jacob, who God calls Israel, become numerous. They're living in Egypt, and a new pharaoh, a new king, begins his reign.
で、こう、エジプトに移り住んで、まあ、ヨセフは死んでしまったんですけど、そのイスラエルの民がどんどんどんどんこう増えていった、エジプトの中で増えていった。そして、このヨセフと仲が良かった、友好関係にあったこうファラオもこう代が変わって、王様も、ね、変わって、それを知らない王様がこうトップに立つことになりました。
This pharaoh has no recollection of who Joseph is and has no relationship to him.
でこう新しく建てられたファラオはヨセフのことを知らなかった、その環境のことを全く知らなかったわけ。
And in chapter 1 verses 9 and 10, this pharaoh says and does what happens over and over and over again throughout history. And we can even see it in our news today.
で、出エジプト記の1章の9節10節には、こうファラオが、 まあ、ひどいことを、ね、あの することが書かれています。で、まあ、これは、まあ、歴史的にこう何度も今まで繰り返されてきたことで、今本日も起こっているようなひどいことです。
Fear and suspicion of the outsider, the foreigner, and fear of a loss of power, influence and wealth drives the person in powerand the people he leads to lose sight of humanity's inherent value.
まあそれっていうのは、まあ、その土地だったりその国に住んでいるこう権力者、まあ、トップリーダーだったり、まあ、彼が率いるこの民、そこに住んでいる人たちが外から来るもの、またはこう外国人たちに対するこう恐れとか疑いだったり、または自分が持っている権力、影響力、富を失ってしまうことに対する恐れによって、まあ、人間本来の価値、人間本来の尊厳というものを見失ってこうしまう、状況です。
And then they subjugate, mistreat, and even enslave a migrant people who had fled a famine and had even been welcomed by the Egyptians to settle there several hundred years before.
なのでこう数百年前にこう飢饉が理由でねこうやってきて、その時はこうエジプト人たちにも歓迎されて友好関係を持っていた人たちを持ってこう長い間そこに住んでいた人たちを今度は敵視するようになって、彼らを服従させて、でひどく虐げて、そして奴隷にさえしてしまった、そうこういう出来事が起こった。
And it's there that a man named Mosesborn to what would become the priestly tribe of Levi, escapes infanticide at the hands of Pharaoh in an amazing story of God's protection.
なので、こう祭司の部族だったレビ人の家に生まれたこのモーセという人物は、まあ、ファラオによる生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならないって、まあ、皆殺しにしろっていう命令からにこう命を奪われそうになるわけです。でもこのモーセは奇跡的に逃れます。神様の御手によってこう驚くべき形でその命が守られるわけです。
And ironically, instead, he ends up in the house of the mastermind who enslaved the people and made the decision to kill the babies because Moses is raised by the Pharaoh's daughter who believed that the gods had given this baby to her.
ただ皮肉なことにこのモーセは、まあ、イスラエルのための奴隷にして彼らの生まれたばかりの息子を皆殺せってこう命令したファラオのその家にこう引き取られていくことになります。でファラオの娘によって育てられていくことになります。まあ、ファラオの娘は、まあ、彼らが信じていた神々がこの赤ん坊を授けたんだと信じていました。
And after Moses flees for his life later on from Egypt, he finds refuge in the nomadic people of Midian, somewhere between present-day Palestine and Saudi Arabia.
で、まあ、モーセはこのファラオの家、まあ、王家の家にあの中で育てられるわけなんですけども、後になって結構命からがらエジプトを脱出することになります。エジプトから出て行って、単身でね、一人でこうエジプトから出て行って逃げ出して、で現在のパレスチナとサウジアラビアの間にある、ミディアンっていう地にこうたどり着くことになります。
And specifically, he finds refuge with Jethro, the priest of Midian, who gives his blessing for Moses to marry one of his seven daughters named Zipporah.
そしてそのミディアンの地の祭司をしていたイテロという人物のもとにこう身を寄せます。でイテロの7人の娘の1人ツィポラとこう結婚することになります。
And Moses and Zipporah they marry and they have two sons, and then Moses becomes a shepherd for his father-in-law's flocks.
そしてこのそのミディアンの地でモーセとツィポラは2人の息子を設け、そして羊飼いとして、まあ、シュート、ね、義理のお父さんであるイテロの羊たちの世話をして暮らしていました。
And thatbrings us to today's passage in Exodus 3:1-15.
まあそういった流れがあった後の出来事として今日の出エジプト記の3章があります。
Verse 1: Now one day when Moses was shepherding the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, he guided the flock far away from its usual pastures to the other side of the desert and came to a place known as Horeb, where the mountain of God stood.
モーセはミディアンの祭司シュートイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。
And it's here that we realize that Moses isn't actually the hero or the focus of this story or any story in the Old Testament for that matter.
で、まあ、ここでね、今回の話の中でのこう主人公、ヒーローというのはモーセではないんですよね。でそれはまあ旧約聖書全体においても言えることなんですけど。
Because it's here on this mountain called Mount Horeb where Moses encounters the true hero here in the fire.
モーセがヒーローなのではなくて、この神の山のホレブでモーセが出会う方こそが本当の主人公、本当のヒーローなんです。
Verse 2. There the special messenger of the eternal appeared to Moses in a fiery blaze from within the bush. Moses looked again at the bush as it blazed, but to his amazement, the bush did not burn up in flames.
すると主の使いが芝の茂みの中の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。
Now bushes on fire in a dry desert are a common thing. But this shepherd looks closely and draws closer as he realizes the bush is aflame, but it is not burning. That's not usual.
で、まあ、この野火みたいな形で乾燥した砂漠地帯でこの地域でこう木が燃えているという現象はあまりこう驚くべきものではなく日常あることではあったんですけども、この羊飼いモーセはその芝木が燃えているけど燃え尽きていないというこう異様な光景にこう惹かれていきます。
And as he draws closer he sees and he hears something he didn't expect。
そしてなんだこれはってことでこう近づいていったときに彼はもう想像もしていなかったことを見てしかも聞くことになります。
Verse 3 and 4 Moses wondered to himself Why is this bush not burning up? I need to move a little closer to get a better look at this amazing sight. When the Eternal One saw Moses approach the burning bush to observe it more closely, he called out to Moses from within the bush, Moses, Moses!I'm right here, Moses replied.
3節4節にこのようにあるんです。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。
Okay, let's pause there.
ちょっとここで一旦ストップしましょう。
Moses, an Israelite raised by an Egyptian princess who is now a shepherd of Midian.
このモーセというのは、まあ、元々はこうイスラエルの民の中から生まれたもの。でもこうエジプトの 王子として育てられた、エジプト王家の中で育てられた。で、今はミディアンという地の羊飼いをしている人物です。
And he climbs a mountain while tending his sheep and he sees a bush That's on fire, but is not burning.
で、まあ、そのモーセがこう羊たちを連れて山に登ったら燃えているけど燃えていない芝の木を目にしました。
And it's a talking bush on fire.
で、まあ、その燃えている木が話し始めた、語りかけてきた。
I mean, really think about that.
ちょっと想像してみてください。
A bush on fire.That's talking to a guy who can't figure out who he is or where he's from.
燃えているけど燃え尽きない木がいきなり話しかけてきたんです。で、その話しかけられたモーセは自分が、まあ、言ったら出身地がどこなのか自分が何者なのかも分かっていなかった人物でした。
And it's here in the fire that Moses meets someone.Who has known and loved and protected him throughout his entire life, and in fact is leading him to this very moment, to this encounter.
で、ここでモーセはあるお方に出会うわけです。 そのお方っていうのはモーセのことをずっと前から知っていて、ずっと前から見ていて、そして彼のことを守ってきたお方。そしてここの場面まで、この時までモーセをずっと導いてきていた方です。
Yahweh, the one true eternal God, whose voice speaks his word through the fire in the bush and reveals himself to Moses for the first time.
この燃える芝から語りかけることを通して、モーセに初めてご自身がどのようなものであるかということを、この唯一のね、ヤーウェ、唯一の永遠の神がモーセに語りかけていた。
Verses 5 and 6. Don't come any closer, the Eternal One continued. Take off your sandals and stand barefoot on the ground in my presence. For this ground is a holy ground. I am the true God, the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. A feeling of dread and awe rushed over Moses. He hid his face because he was afraid that he might catch a glimpse of the true God.
5節6節。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。
Moses is raised as a prince of Egypt, a people who believed and worshipped 1,500 gods. So likely Moses growing up was expected to participate in their religious ceremonies and rituals.
当時このエジプトっていう地は、そこにいる人々は1500もの神々を信じていました。そんなエジプトの王子として育てられたモーセも、例外に漏れず神々を崇拝する、神々を崇拝する宗教儀式をこうずっと行ってきただろうと思われます。
And Moses' birth mother Jochebed becomes his nanny in an interesting twist of events, and that means she likely had great influence on him and even possibly spoke to himAbout the one eternal God whom she believed and worshipped.
で、モーセの生みの親であるヨケベレ、これはイスラエル人ですね。ヨケベレは、面白い展開で結局モーセの乳母として、彼を育てることになります。つまり、このヨケベレはモーセに、大きな影響を与えることができたし、彼女が信じて礼拝してきた唯一の永遠の神について、おそらくモーセに語り伝えていただろうとも思われます。
And then Moses marries into Jethro's family, and scholars are unsure if Jethro's priesthood means that he was a religious leader or a generic community leader, and also whether Jethro originally worshipped Yahweh only, or if he makes a conversion later in his belief and practices.
で、その後モーセはこうミディアンの地にいて、イテロの家にこう婿入りするわけなんですけど、モーセの義理の父親であるこのイテロはミディアンの祭司だったとありました。で、それが彼が宗教的指導者だったということなのか、それとももっと一般的なその共同体の中の指導者だったのか、それともヤウェ、つまりこうイスラエルの神を崇めていたのか、または後になってから改宗して信仰を持ってこうヤーウェをね、イエスの神を礼拝するようになったのか、いろいろこう考えられるんですけども、はっきりしたことは学者たちにもよく分かっていません。
In any case, Moses has a mixed background, many religious influences, until he comes into contact with the fire of God. And he, until that point, he doesn't clearly know God.
いろいろこう背景ね、モーセの背景考えられるんですけども、いずれにせよモーセはおそらく様々な宗教的影響を受けていたであろうと思われます。そしてこの出エジプト記の3章の場面で神の日と対峙するまで、そう宗教的な影響を受けてきたけど、ここで神の日と対峙するまで神様についてはあまりよく分かっていなかったんです。
Because even after God reveals himself as the true God in verse 6, Moses then asks God again who he is in verse 13.
なぜかというと、まあ、なぜそれが分かるかというと、6節で神様自らを私が誠の神だってこうモーセに告げた後も、モーセは13節でまた神様に神とは何者なんですかということをもう尋ねているからです。
Moses responded, Let's say I go to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to rescue you. And then they reply, What is his name? What should I tell them then?
モーセは神に言った。今、私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何か私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。モーセは分かっていなかったんです。
But back in verse 7, God tells Moses that he knows that his people are suffering because he hears their groans. And God even says this. He says, I have seen how my people in Egypt are mistreated.
ただ少し戻って7節を見てみると、神様がモーセに対してこう私はこのイスラエルの民の苦しみを知っている、ね、叫びを聞いてきたんだそして私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見てきたっていうことを言っています
And it strikes me that in Genesis 16 the tables are turned because Hagar who is an Egyptian servant of Moses' ancestor Abraham's wife Sarah is sufferingAt the hands of her mistress. And Hagar calls the same God El Roi. You are the God who sees me. Genesis
16:13. 創世記の16章にこうアブラハムと、まあ、その妻サラとでアブラハムの女奴隷ハガルのこの3人のこうやり取りの場面が一つの場面がありますでここでサラアブラハムの妻サラが女奴隷のハガルにこう不当な仕打ち、まあ、をしていたわけですねでそれによって苦しめられたハガルがこう神様にこう祈るんですけど神様がこのハガルに対して憐れみを示されますそこでハガルはエルロイっていう神様のことを呼ぶわけですね私を見てくださる神
And what do you think? Do you think Moses' birth mother told him the story in his childhood of this God who sees and saves an Egyptian servant in hopes that someday that same God would save her people from their suffering in Egypt?
でこういうストーリーがもうあった、それをおそらくヨケベでは知っていたモーセの母ですね、生みの親の母ヨケベではこうモーセを育てながらこの話をおそらくしていたんだろうそして今、このイスラエルの民私たちはエジプトの奴隷になっているけどもいつの日かこの私を見てくださる神が救ってくださるだろうということをおそらくモーセ言っていたんじゃないかなとも思われます
エル・ロイ・シーズAnd hears the suffering of his people in Egypt, and he's unwilling to abandon them.
まあ、まさにその通りですね。このエルロイ、私を見てくださる神がエジプトの民、エジプトに、奴隷になっていたイスラエルの民の苦しみを見て、その叫びを聞いていた。そして神様は彼らをそのままでよしとはされなかったんです。
And Moses is about to be sent back to a place that he fears.As the chosen ambassador and prophet of this same God who is revealing himself in the fire, commanding Moses to lead their exodus away out of slavery back to freedom.
モーセは、まあ、この同じ、その同じ神が火の中にこう自分を表して、火の中にこう現れてくださり、奴隷状態からの脱出としてこう自由に導くようにモーセに命じられます。で、命じられた、預言者として、まあ、かつて恐れていたエジプトから逃げていたわけなんですけどもその恐れていたエジプトに使わされていくわけですもう一度
So what's your name? God responds to Moses' question again revealing himself in verses 14 and 15
で、まあ、あなたは彼らが、ね、もしその名は何だって聞いてきたらどう答えればいいんですかっていう、モーセに質問に対して神様はこのように答えられます。
I am who I am, said the Eternal One. This is what you should tell the people of Israel. I am has sent me to rescue you. This is what you are to tell Israel's people. The Eternal, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, is the one who has sent me to you. This is my name forever. And this is the name by which all future generations shall remember me.
神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え。あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに私を使わされた。これが永遠に私の名である。これが世々にわたり私の呼び名である。
I am who I am。
私はあるというものである。
Moses likely had never heard anyone call on this name before。
おそらくモーセはそんな名前を名乗る存在に会ったことがなかったと思う。
And never again does this revelation happen from a burning bush。
そしてこの時に起こったこの燃える芝の出来事っていうのはその後起こることはありませんでした。
Canadian pastor Henry Blackaby observes in his study Encountering God that it is our human habit to look for patterns。 So we all go looking around trying to find our burning bush。
でカナダ人のこの牧師さんヘンリー・ブラッカビーという、牧師さんはまあ、人間というのはこうパターンを求めやすいものが求める傾向にあるということなので、このモーセが出会ったこの燃える芝の出来事をそれぞれ私自分の人生の中でも求め、探そうとしてしまうって言っています。
But the fire of God in the bush revealing the God who sees, the eternal one, the great I am who I amOnly happens once.
しかし私はあるというものであると言われた永遠の主、見ていてくださる神がご自身をこう燃える芝の火で表されたのはたった一度、この出エジプト記の3章のこの時だけでした。
But what God reveals about himself in that fiery bush is notfor one time, not for one person, not for Moses alone, it's for all of us too.
でこの時だけ神はそのようにしてご自身を表された。それは確かにモーセのためであったと同時に、今生きる私、そして全ての人のためでもあるんです。
Now, knowing how the stories and events of our lives, how our feelings, our fears, our struggles are similar to Moses can help us with our faith and give us hints about a relationship with God.
で私たちがこう日々生きているこう人生でのこう出来事だったりこう葛藤だったりいろんな気持ちだったり、そういったものをモーセと重ね、モーセのものと重ね合わせることも、まあ、こう信仰で生きていく上で、その助けになる部分はあります。
But as we said earlier, though this story includes Moses, it's not really about Moses. It's about the God who reveals himself to Moses through the fireIn the burning bush.
ただ、まあ、もうすでに言った通り、ここで重要なのは、まあ、主人公なのはモーセではないですね。それはモーセにこの燃える芝を通してご自分を表された神が主人公です。
So let's close with how God reveals three things about himself in the fire of the burning bush that gives us a better understanding of and a respect for the God that we love and worship and proclaim to others.
なのでその神様ご自身の表されたこの出来事によってその神様がどのようなお方であるのかということを学んでいきたいと思います。
The first is that God chooses a simple bush and a small fire。
3つ、ポイントがあります。1つ目が、まあ、神は質素な、まあ、味気ないというかね、味気ない木、芝の木とまた小さな火をこう選ばれ、ご自分を表すために選ばれました。
The original Hebrew word used for the bush in verse 2 is not a big, lush, mini tree. Okay? Rather, it's a nasty, scraggly, little, tiny, thorny bush. in the desert.
で、元々の言語のヘブル語を見てみると、ここに出てくる芝っていうね、あの木に使われている言葉は、まあ、青々とした大きな木ではなくて、砂漠に生い茂る不格好で、トゲのある小さな木を連想させるもの、そういう言葉が使われていると言います。
And the fire is not some big grand fire, okay? It's just some individual little flames coming from this thorny plant.
その木が燃えていたこの火っていうのもすごく大きなね、力強い火ではなくて炎ではなくて、こう小さな火の言ったらもう断片的な小さな火のことを指していたと言います。
And why is that significant?
なぜそのことが重要なんでしょうか?
Because God shows up in the humblest of places.
なぜなら神様はそういった質素なところで、質素な方法でご自身を表されるからです。
Unlike other gods who would choose a majestic mountain like Fuji, the eternal one who created the universe does not identify with the grand mountain at Horeb, but rather the little scrawny desert bush that's on the mountain.
まあ、日本で言えばこの象徴的な富士山がありますね。富士山のようなこの雄大な山を選ぶ、雄大な山を通してご自身をこう表そうと選ぶ神々とはまた違って、宇宙を、この全世界を創造された永遠の神は、ホレブの壮大な山ではなく、むしろ山に生えた砂漠の野生細った小さな木を通してご自分を表されたんです。
God shows up in a little baby of a poor girl placed in a feeding trough, a manger.
皆さんもご存知です。神様はまだ幼い乙女のところに宿って、そして貝羽桶の中に力ない赤ん坊の姿でお生まれになりました。
God's greatness is not threatened by humility.
神様がいくらそのようにへりくだったからといって、神様ご自身がどのようなお方であるのかということには影響ないんです。
God is not less God. The circumstances do not affect God's being.
神様はどれほどこうへりくだって質素な方法で私たちのそのご自身を示されたとしても、神様が神様であられることに変わりはないんです。
And sometimes God chooses to show us himself through the small, the ugly, and the seemingly invaluable.
そして神様は時に私たちに対してご自身を本当に小さな、本当にみすぼらしい、もう汚い、そういった形でご自身を表されることがあります。
Okay.The second is that God is holy.
二つ目です。神は聖なるお方です。
And this one's a little bit challenging. If you look back in your Bibles to verses 5 and 6, where God tells Moses to remove his sandals, saying the ground he stands on is holy.
神様、五節六節を読み返してみると、神様はモーセに対してこう履物を脱ぎなさい。なぜならここは聖なる地であるからということを告げています。
Bible Project does a really good job of helping us to understand the meaning in Scripture of holiness.
聖書プロジェクトをご存知の方もおられるかと思います。YouTube を、ね、で探してみると、聖書プロジェクトという聖書に関するたくさんの教えを助けになる教え、動画を見られるものがあるんですけども、その聖書プロジェクトの中、で、本当にこう清さというものに対して、関して、すごく、ね、良い説明がされています。
Summarizing, it's more than just moral perfection because it includes the idea that God is utterly unique.
今日のメッセージだから要約をするんですけども、清さというのは道徳的な完璧さのことではなく、それよりももっと深く豊かなことだと言います。
Because God is the creative force.Of the universe, the one and the only one, the only being with the power to make a world full of beauty and life.
全宇宙を創造し、こんなにも美と美しさと命にあふれた世界を作ることができるのは神だけであって、その力のゆえに神は他のものとは全く違う唯一無二の存在で。 それこそが清いということの意味なんだと言っています
。 And not only is God's holiness awesome, it's actually dangerous. In a sense, because it's so good that nothing impure can withstand His holiness.
また神の清さというのは、まあ、素晴らしいものであると同時に危険なものだとも言えると言っています、まあ、それが神の清さがあまりにも素晴らしいので汚れたものは全てその神の清さには耐えきれずここに入っていけば、まあ、消えてしまうということです。
Look at verse 6. Moses has only known God for about one minute and he covers his faceYou see that? He covers his face. Because even though it's his first time to meet God, he sees, he senses in his heart that his impure life would be literally obliterated by God's holiness.
で、モーセは6節でこう神様こうが語りかけた時に恐れのあまり自分の顔を隠したと書いてあります。でこの時神様、モーセは神様のことをあまりほとんど知らなかったにもかかわらず初めて対峙したその神様に対して自分の汚れがこの聖なるお方によってこうもう文字通り消されてしまうだろうということを直感的に誘って顔を隠したんだと。
And that's also our God. Our God's goodness because he chooses to speak through a special messenger and to only show a little bit through a flame rather than showing his whole presence, his, all of his holiness.
その神の清さが、まあ、神様のご性質としてあるので、神様はあえて、まあ、3章の初めにも書いてあるんですけど、主の使いをまず通して語られるわけです。そして小さな炎、小さな木を通して、そのご自身を表される、自分のこの全てを表すと私たちが圧倒されてしまうので、そうじゃなくて小さな方法、私が耐えうる方法で神様はご自身を表される。
Now I know I just joke, but this is actually really serious. Why is that significant?
なぜこのことが重要なんでしょうか?
Because we run the risk of becoming too casual, too careless about God, about how we approach or interact with God.
なぜなら私たちが神様に対してこう向き合うときにあまりにもこうカジュアルになりすぎる時がある。あまりにもこう神様 の, その清さというもの素晴らしさというものを軽視してしまうことが私たちにはあるから。
And if you learn two things from me, I want it to be two things. One, that God loves you, and that God is holy.
なのでこう神様は私のものを愛していることに押さえていただきたいのと、同時に神様は清いお方であるということを覚えています。
Time and again in scripture it talks about fearing God. And this is not because God thrives on scaring us, okay? But rather that we need to have a healthy respect for God's incredibly complete goodness and His holiness.
聖書の中にはこう神を恐れることの重要さがこうたびたび語られています。それというのはこう私たちが神様が私たちをこう恐れによって支配しようとしているわけではなくて、神様にその神様の自分たちにはもう理解しきれない驚くべきも完全な善と力とその清さがあるゆえに、私たちは神様を恐れ敬う必要があるということ。
In God's instructions to Moses, God communicates His holiness and His expectations about how to approach Him because of it.
なので神様はモーセに対して、その清さに、があるのでこのように、接しなさい、近づいてきなさいということを教えています。
Just because God often chooses to reveal himself in humble situations does not mean that we should mistake that as permission to be casual, indifferent, or even disrespectful to God.
偉大な、そして完全な清さを持った神様が私たちのためにこうへりくだってくださる小さな形で、またみすぼらしい形でご自身を表してくださるがゆえに、私たちはそう軽んじてしまうことがあるんですけども、それがを良しとされているわけではないということです。
And that's true especially for our hearts because our hearts affect our attitudes, our behaviors, and even our appearance.
なので私たちが神様に対してどのような心で、向き合うべきなのかが本当に重要になってきます。私たちが神様を軽んじているならそれが行動にも現れる。だから心でちゃんと神様を恐れ敬うことができているなら自然とそれが行動にも、 もう外側にも現れてくるものだからです
。 So my beloved flock, let's really evaluate if we have a healthy respect for God's holiness and demonstrate itWhen we gather here, when we listen to His word, when we talk with Him in prayer, and when we live for Him day to day.
なので、そうですね、私たち神の民として、神様に対する健全な恐れ、健全な恐れ、敬う気持ちを持っていきたいと思います。吟味して持っていけたらと思います。そして、集まるとき、こうやってね、集まるときに、または神様の御言葉を聞くときに、また私たち神様に対して祈るときに、それを表していくことができたら。
And this is good news. The last is that God is present.
3つ目が、神はおられる。神は私たちと共におられる。
Or rather, that God is present with us.
神は私たちと共におられる。
God is holy, and just like His nature and character as God is not threatened or changed by humble places and ways He chooses to reveal Himself.
神様は先ほど言いましたね、清いお方です。で、それっていうのは神様がどれほどご自身をこう減り下って表したとしても、その清さ、完全な清さは完全な清さであることに変わりはありません。
God is also not threatened or changed by us and our human tendency to focus on ourselves or on each other.
で、まあ、神様のご性質っていうのは、私たちが神様の方を見ないで自分たち自身、自分たちのことばかり見ていたとしても、それが神様の素晴らしさに影響するわけでもないです。
Look at verse 10. When God reveals himself to Moses and his plan for Moses, he says this.
10節で神様がご自身のためにモーセに表された時に、モーセにこのように語りかけました。
So go. I'm sending you as my messenger to gather my people.
10節にそう、神様のご計画をこうモーセに告げられますね。行け。私はあなたを使わす。私の民を導き出せということを伝えます。
God is emphasizing himself.And God directs Moses' attention to who God is and what God will do through Moses.
神様は神様ご自身にまずフォーカスを当てられます。そしてその神様がモーセに対して何をせよと命じて、そして神様が何をすると教えて言っておられるのかに、フォーカスを当てます。
And then the very next thing in verse 11.Moses does is he turns the focus away from God toward himself. He says, "Who am I?"
で、神様はそのようにモーセに語りかけられたんですけども、モーセの側からモーセからモーセは、まあ、自分にこうフォーカスして返答しますね。私は一体何者なんでしょう。
And God basically responds in verse 12, "Wrong question. I will be with you."
そんなモーセに対して神様です。違うんだよ。私があなたと共にいるということを答えます。
The point is not you, Moses. It's me. The focus is me. The power is mine. And it is my love because I am.
で、そう、モーセに対してそうですね。お前が何者かが問題なんではない。それが重要なのじゃない。重要なのは私がどういう存在かということである。力は私にあるんだ。で、私はあるというものであり、そんな私があなたを愛しているんだ。それが重要なんだということです。
I am who I am.
私はあるというものである。
The Hebrew is ahaya, meaning to be. I am and I will be.
ヘブル語ではアハヤという言葉がここで使われているようです。今いる、ね、存在するという意
味。It's a name of presence.
いる、存在するということを表す。それが名前なんです。
God says, stop asking who you are and stop even asking my name.、
ね、自分が何者であるかということをこう 質問するのをやめて、そして私の名を聞くのもやめてくれ。
Can you just believe that I am with you? And can you just be with me as much as I am?
そうじゃなくて、私があなたと共にいるって言ってるこの私を信じてくれる。
And why is that significant?
それがなぜ重要なんでしょうか。
God communicates His nearness, His desire to be present, to be with us.
それを通して神様は私たちのそばにいる、私たちの近くにいてくださる存在なんだということをはっきりと伝えてくださっているから。
God is asking us to take the focus off of ourselves, off of other people, off what we are doing, off what other people are doing or not doing, and invites us to just be with God as much as God is with us.
私たちがこうついついね自分自身にフォーカス当ててしまったり、まあ、他の人にフォーカス当ててしまったり、他の人が何をしているか、自分が何をしているか、またしていないか、そういったことにフォーカス当ててしまうときに、神様はそうじゃない。神である私が、あなたと共にいる、それを信じてくれということを言っている
。 Wow, that is because He loves us so incredibly.
それはなぜか、神様がそれほど深く私たちのことを愛しておられるから。
Just as He refused to abandon Hagar, Moses, the people of Israel and Egypt, God refuses to abandon us because He is and will be with us.
神様はハガルのことを見捨てられなかった。またモーセのこともイスラエルの民のこともエジプトで奴隷になっていたイスラエルの民のこともお見捨てにならなかった。それと同じように神様は私たちのことも見捨てられないんです。私たちのことを愛して、そして私たちと共にいると約束してくださっています。
In verse 12, before sending Moses to Egypt, God promises him, I will be with you.
モーセを、ね、もう一度エジプトに送る、使わす前に神様は約束しました。私があなたと共にいる。
In Matthew 28:20, before sending his disciples to make disciples, Jesus promises, I will be with you.
マタイの福音書28章の20節、イエス様が弟子たちを世に使わす、その前に私はあなた方と共にいると約束されました。
It's the same, beloved, an incredibly holy God whose goodness could literally destroy us.
それがこう本当に驚くべき清さを持った、私たちのことを壊しかねない清さを持った、それほどのお方が
chooses instead to come in a humble way to be God with us. Emmanuel, God with us, Jesus.
それほど偉大なお方が私たちと共にいるためにへりくだって、私はあなた方と共にいるインマヌエル、イエス様の姿となってこの地に来てくださった。
And at our baptism to dwell in us as the Holy Spirit.
そして先週の学びでもありました、洗礼の学びでもありました、洗礼を通して私たちに、聖霊として私たちのうちに宿ってくださる、それが神様。
Doesn't get any more intimate than that.
それほど、それ以上にこう親密なことはないと思います。
Okay, we're going to do something different. Okay, I want to invite all of you who are able to either stand and lift your hands, even if you want to, in awe and surrender to our holy God, or to kneel and even bow in honor to Him as we pray.And then to remain in that posture as we join hearts and voices in our closing praise to God.
今日はちょっとね、最後のいつもと違った形でお閉じたいと思うんですね。今日はその神様、清い神様に対する私たちのこの恐れ敬う気持ちだったり、こう自分自身をこう委ねる、明け渡す気持ち、またはそう敬いの気持ちですね。それを払わすために、こう両手を広げてみたり、または立ったり、ね、あとはひざまずいたり、いろんな形で表せるかと思います。そうやって最後の祈りと、そしてその後の続く賛美をその形で、もしよろしければ歌っていけたらと思います。
I know you may feel some 違和感、 you may feel a little bit because it's something new, but we're doing this to God because that's who God is. It's our response to Him.
で、まあ、いつもとは違う形だし慣れないことなので違和感感じるかと思うんですけども、こうメッセージで学んできた神の清さに対する私たちの応答として、それをちょっとやっていけたらなと思います。
So if you can, let's do that now. Either stand, you can raise your hands if you want, or you can kneel and bow.
立つか、そうですね、手を挙げるか、まあ、ひざまずくか、何でもそれぞれ自分の心が導く形で大丈夫です。
Okay, and let's pray. Starting with Isaiah, the words from Isaiah chapter 6, verse 3. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory.
聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。イザヤ書6章3節。
Just as the earth is filled with your glory,
あなたの栄光は全地に満ちています。
Fill our hearts with awe and respect for your holiness.
それと同じように私たちのあなたに対する恐れ敬う気持ち、またあなたの清さで私たちの心を満たしてください。
And grow within us a deep sense of gratitude for your desire to have your presence here.
そしてあなたが私たちと共にいてくださる、そのあなたを求める、気持ち、思いを、そして私たち、あなたに対する感謝の思いを私たちの心の中に、育て、増し加えてください。
Thank you for your love.
神様、あなたの愛に感謝します。
Shown in your deliverance of Israel from slavery in Egypt.
あなたは奴隷でエジプトで奴隷となっていたイスラエルの民をその愛によって救い出されました。
And demonstrated in how you save us from slavery to sin.
また私たちのことを罪の奴隷となっていた私たちを救い出すことでその愛を示してくださいました。
Through your beloved Son Jesus, the Holy Lamb of God.
聖なる神の子羊、あなたの御子イエス様を通してあなたはそれを成し遂げてくださいました。
Through whom we pray.
そのイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。